はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあこちら行きたいと思います、はい、ゴリエモンさんからいただきました。
ゴリエモンさんから。はい、
なんかみんなゴリラとか好きだな。
好きね、動物
入れるよ
ね。
なんかよく出てくるイメージだな。
ゴリは確かに多いかも。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんばんは。京都在住アラサー女のゴリエモンと申します。
アラサーやった
。YouTube のおすすめでたまたまトシボーイズを見てからトシミナ過去回を見漁っております。
ありがとうございます。
小さい頃から霊体験が多いため、ぜひ聞いていただきたくお便りを お送りさせていただきます。はい、これは私が高校生の頃の話です。私と父は霊感があり、父は見えるだけのタイプで、私は少し意思疎通ができるタイプです。その父がある夜の入浴中、突然うわーと叫び声を上げました。何事かと浴室へ向かった母へ、父は〇〇を呼んでくれ、かっこ私の名前、〇〇を呼んでくれと必死の形相で言ったらしく、自室でのんびりしていたところ急遽向かうことに。浴室へ行くと、そこには全裸で湯船に浸かったまま窓を見て怯え震える父がいました。なんだろうと窓を見ると、浴室の外に父の方を凝視している妙齢の女性の幽霊がおり、良くない方向でアクションを起こしそうな様子でした。父は怒ってるよな、なんで急に来たとただただ怖がっていて、どうにかしてと言ってくるのです。どうしたもんかと思い幽霊を見てみると、父の顔ではなく体を凝視しているように見えました。
体？
この霊は何を思い何を見ているのか、とりあえずどうしましたか、この人が何かやらかしましたか、どうしてここにいるんですか、など心で唱えてみてもノーリアクション。
聞けるんだ。
ですが、だんだんとこの幽霊が怒っているのではなく興奮しているように感じてきたのです。テンションが上がっている、そんな雰囲気でした。怒っているわけではないことを父に伝えても、怖くて動けないと言い、ビビり散らかしている全裸の中年親父にげんなりしつつ、
そうか、
テンションマックスな幽霊に向かい、
うん、
ごめんけどこの人怖がってるからどっか行ってくれる、と念じ続けることを数分、急にスンとした霊はスッとどこかへ消えていきました。これにて一件落着と見守る母とげんなりな私は、それぞれ元いた場所へ戻り、全裸の父は怯えることなく無事入浴を終えました。父はいわゆる男前で、若い頃から大層モテたという話を嫌ほど聞かされていました。もしかするとあの幽霊も父に惚れたのか、はたまた別の何かにテンションが上がったのか、確かめることはできませんでしたが、どちらにせよ父が悪いのだと今も家族の中で笑い話にしています。湯船の中で全裸で怯える父は全くもって威厳がなく、その時から父を舐め腐るようになったのは言うまでもありません。これ以外にも父が NG を食らった神社や旅先についてくる祖父の幽霊など家族にまつわるオカルト体験がございますので、またお送りさせていただきますと幸いです。まだ寒い日が続きますが、お体ご自愛くださいってことでいただきました。
面白い。
ゴリエモン、いいお便りじゃないですか、これ。
男前っていうのはやっぱり幽霊も好きになるんですね。
なのかね、そこのようなかね、なんかそもそもでもさ、まあ要は昔からモテてたってことじゃん、そのモテてた時代に好きだった女の子が来たとかさ、
そういうこと
パターンなのか、そこら辺にいるちょっといい男を物色したい幽霊みたいなのがいたのかはちょっとわからないけど、でもそのさ、美醜とかさ、そういう価値観ってさ、やっぱ生きてる時のまんまだろうしね。
まあね、
変わらないよね多分。
あ
れってでもどうなんだろうね。なんかさ、美醜って歴史で違うじゃん、歴史というか時代で。
まあそれ平安時代がどうとかね。
そうそう、その時代の例えば落ち武者の霊がさ、いたとして、テンション上がるのって、今の時代の女の人ってテンション上がんのかなって。
あとさ、落ち武者にまで落ちたのに、女見てんの
いやいや、わかんないけど、今。
例えばさ、うん、弓矢で持って、ガッと貫かれたみたいな風貌ってよく、うん、コントとかでやるじゃない、
は
い
は
い、
あるね。ね、
頭にく
ん。いや、刺さってる
とか、ね。そうそうそうそう。うん、それってさ、多分さ、うん、死んだ時って、憎しみとかさ、無念とかやと思うのよ。
まあ、戦いにね、負けてることで、
そう、亡くなってますから。もしくは、その家族がさ、地元におってさ、帰れんかった、子供もっと大きなるまで見たかったなとかじゃない、
うん、
女性行くんかな、やっぱり。
いや、まあ、どうなんだろう。戦いのことばっかりしか考えられないのかね。
どうなんでしょうね。
でもね、なんか、やっぱ意識があるタイプと、ないタイプっていうか、うん、その、ほら、自爆霊的なやつ。
あ、そこにいて何かあったらそのすぐ恨むみたいな。
まあそう、なんか同じことしかできないみたいなイメージだけどね。うんうん、ただ、意識ある系のやつもいるからさ。
ああ、まあ確かに。話しかけてくるやつとかいるって言うもんね。
そう。
聞くと。
そういうやつはやっぱ、その時、うん、興味あるもんに行くんじゃないの？
じゃあさ、そんだけはっきりしてんやったら、うん、その時代時代の綺麗、うん、男前に行くんじゃないの？
でも、行くない？もう。
え？
今。
どういうこと？
当時の美人みたいなさ、うん、化粧の人とかさ。だから
その当時のじゃなくって、それも変わるんじゃないの？変わらないの？
え？あ、価値観変わっていくの。
だから当時は平安時代みたいなね、目が細くて、ちょっとなんかあの超えてるというか、
ふくよかな方がいいとか、ふくよかな
人がいいって言ってたけれども、今普通に今田美桜好きです、みたいな。
いやいや、
細いタイプの。
もうそんなんさ、うん、病気だって思うんじゃない？もうガリガリすぎて。
まあ、あの時代ですから、まあ、あれですけど、うん、まあまあでも思うかもね。
栄養が足りてないとかさ、うん、思うんじゃないのかな。どうなんでしょうね、今の子たち見たら、
うん、
全体的にね。
野呂佳代さんなんてむちゃくちゃ美人やと思うのよ。
ああ、そうだね。
平安の時のやつに比べると。
うん、
え、何？
いや違う違う、そう。いや、今も美人だけどね。いや、
美人だけれども、でも中でもトップクラスの美人だと思うのよ。
まあ、モテ方が違い
そうだよね。そうそうそう、ふくよかでいいものを食べられているのかなって思ったりだとか、う
ん、渡辺直美さん
とか、ね。あ、そうそう。とかだって、あの平安時代の時のさ、むちゃむちゃ美人みたいなの見るとさ、うん、やっぱあの二人ってすごい美人やったんやなと思うのよ。
うん、その角度で見たことあんまないけど、
ね。いや、そういう角度で見ますよ、やっぱりね。
そうなんだ。
そうそう、見ますけれども、うん、やっぱちょっと変わってくるんじゃないの
かな、うん、まあでも、そっかもな。実際、別に生きてても変わるしな。
変わる変わる、
うんうん、
生きてたらそれはもちろん変わるんだけれども、
うん、
どうなんでしょうね。亡くなったらそっちの方に行くのか、
固執するのものなのかな。
うん、なんか俺だったら変わりたいけどね。なんか好きな食べ物とか
時代に合わせていくの。
うん、さあそうでしょう。
あ、でもなんかあれよね、
うん、
それこそ音楽とかもさ、
うん、
昔のまんまじゃないだろうからね。
だっていつまでもさ、いなり寿司とかさ、
うん、
なんか握り飯とかばっかりじゃのってさ、
うん、
ステーキ食べたくなるじゃない。
いやいや、
ご飯の話よこれは。
うん、
うん、変わるんじゃない。
お供えとかもじゃあ変えてった方がいいってこと。
いや、変えた方がいいっしょそりゃ。
ああ、うん、なんだろうね今。
だって昔の人にお供えするのに、例えばだけれども、あの空海、
うん、
ね、空海にそのご飯を渡すじゃない。あれってなくなってないからね。
うん、
うん、あの即身成仏ですから、うん、即身仏じゃなくて生きたまま神様になられているから、あそことかにさ、例えばその空海が生きていた時代のものをそのまま配膳するなんて不可能な話じゃない。
う
ん、
まあないだろうね、もう、うん、物も
で
下手したら、
まあ、あの人はでも亡くなってるんじゃないから、
うん、
いいのか。スパゲティとかでも別に、
まあ、全然いいんじゃない。
そうか、亡くなってない
んだ。好みだと思う。
ちょっとそれは話違うか、
うん、
あ、それ違うわ。
まあでも、お供えはそうだよ。お供えは、うん、お供えだからいつまで、まんじゅうとかさ、
うん、多いよね。
そういうのでいいのかなって思うよね。
まんじゅ
う
ね。
うん。
確かにね。
なんか、そろそろ、
うん、
ほら、口がさ、
うん、
真っ青になるグミとかさ、
カロリーメイトとか、ね、
食いたい人も出てくる気するけどね。
ウィダインゼリーとか。
ウィダインゼリー、完全食みたいなやつとかさ。
そうそうそうそう。その、例えばだけれども、亡くなった後に、修行をするみたいなね、話がありますから、うん、その時やとしたらさ、うん、まんじゅうとかよりもウィダーインゼリーの方がいいと思うのよ。
いや、そうでしょ。あと、やっぱ、
うん、
まんじゅうもいいけど、
うん、
同じのずっとは辛くないって思うのよ。
あ、その好きだからといってね、
そう、
その人が生前好きやったからみたいな。
やっぱまんじゅう行ったら次は団子とかさ、すあまとかさ、
そうね。
なんか帰ってってほしいよね。
うん。
俺の時はそうしてほしいです。はい、
え、誰に言ってんの？
あ
なた
誰聞いてる人が
超偉人になって大きいお墓になったとしたら、まあ、あり得るけれども、うん、 今の頑張りじゃ無理じゃん俺ら。
いや別にいいでしょ。
なかなか難しいですよ。誰に言ったの、そのあなたのお供えに。
俺だったらそうだよってこと。何か、だからみんな、
うん、
その行くじゃんお墓参り。
ああ行きます
よ。時に変えてった方がいいんじゃない。
何がいいの今で言うと。
今か、うん、今天下一品とかでいいかな。ラーメン
冷めるやろ麺。まあ伸び伸びやで、
まあ、それはほらいいそのあの気持ちの問題じゃん。
気持ち、じゃあ何でもいいじゃねえかよ。気持ちなんだったら別に。
気持ちだからこそこう、うん、
じゃああれは
変えてほしい。
天下一品の
俺は
天下一品のそのカップラーメンを持ってって、うん、向こうで調理してくださいねっていうのはどう。
ちょっと手抜いてないと思う。
いやいや、湯入れて待ってくださいね。
そっちでやるべきじゃない。
ちょっと工程多いですけれども、他のものと比べると天下一品のカップラーメンは頑張ってくださいねって言ってお供えするのが一番いい。
まあまあ、でも俺、それでいいかな。
そっか。
あの、ほら、結果どうせさ、うん、置いとけないじゃん、今。
うん、置いとけない。
で、持って帰って食うじゃん。
そう。
だから、いいよ、それで。
飲み物ぐらいやからね。
うん。
うん、あれって。
なんか、そんなに、やりやすいようにしてくれたらいいかなって思っちゃう。
ってなるとやっぱベストまんじゅうなんじゃない。持ち帰りやすいし。
こっち別にまんじゅうそんないっぱい食いたいと思わないから。
食べなきゃいけないから、
うん、
その持ち帰ってね、
うん。
だからちょっと難しい手料理とかよりはま
んじ
ゅ
うを。じゃあベストで言うと、うん、その日自分が食いたいもんじゃない。
まあ食べるんだったらでしょ。
うんうん、どうせ食うし、俺がっていう。
ちょっと天下一品がいいかな。俺も食べたいし今。
わかんないけど
出てね。あ、じゃあそうかもしんないね。
その辺って変わっちゃダメなものなのかね。
いいですよ絶対。
なんかわかんないよね。
うん、全然いいと思いますよ
ね。うん、うん、まあまあはい、そういうことです僕はね。
うん、
はい。ピンクと見せかけて青の人からいただきました。
むずないそれ騙すの。
こんばんは、いつも楽しく見ています。
ありがとうござい
ます。以前一コアを投稿し読んでいただいたものです、はい。今回は幼少期に閉じ込めた霊感がまた開きそうになったので無理やり閉めた話をします。
すごいね。
幼少期実家がかなり霊障がある家で、うん、電池のないおもちゃが鳴ったり、ポルターガイストが日常茶飯事でした。
ベタなやつだ。
かっこ主に私の部屋。
はい。
テレビの前に20代後半くらいの男の人が立っていて、
うん、
いつもビクビクしていたのを覚えています。かっこ気を抜くと顔が目の前にあるので死ぬほどびっくりします。外に出ると生身の人間と区別がつかないのでそれも怖かったです、うん。そんなこんなでもうこんな思いをするのは嫌だと思い、自己暗示的に見えない見えない見えない見えないとずっと頭の中で唱えていると、うん、年々見えなくなり気配を感じることが少なくなりました、うん。霊がいない生活に慣れてだいぶ経ち、最近オカルトが好きになりました、うん。慣れてしまったのが良くなかったのでしょうね。つい先日オカルト系の動画を見ていた時に、
はい、
また霊見えるのも面白いのかもなと思ってしまいました、
うん。
その瞬間家からパシパシやひたひたといったイオンがあちこちから聞こえ、
うん、
ああやっちまったと思いました、
そのレベルで。
完全に見える前に見えない見えない見えないと、見えたら殺す見えたら殺すを繰り返し、まだ見えてはいない状況で無理やり扉を閉めている感覚です、うん。はい。見えはしないのですが気配で私の真横や真ん中にいるのがわかります。
うん。
ビデオ通話していた先輩から、お前の家のエアコンの中に目見えるけど大丈夫と言われました、大丈夫じゃねえよ。以上です。自己暗示の他にも市販で売ってるお祓いグッズの中にもかなりお世話になっているものがあるので、機会があればお話しさせていただきます。
いや聞きたい。
あのだから霊感、
うん、
強いタイプというか、もともとかなりあった人が自分の自己流で閉じ込めたっていう話なんですけど、
うんうん、
あの慣れちゃってさ、もう一回見たいかなって思った瞬間からなんか起こるみたいな、う
ん。でもそんな簡単にそのオンオフって変えられるものなんですね、うん。
なんか俺が聞いた感じだと、一回身につけたらやっぱできるっていう感じだね。
うん、
そのなんか自転車乗るみたいな、一回乗れたらもう乗り方ずっと大丈夫みたいな、う
ん。あ、その感覚に近いんだ。確かに自転車ってさ、一回でも乗れたらさ、
うん、
乗れるもん
ね。まあ、なんとなく乗れちゃう
よね。なんとなく乗れるよな。ちょっと時間かかる
けど。フラフラはすると思うけど。
うん、確かにそれは、わかりやすい。
なんかだから、ただそれを身につけるのが俺は大変だって結構聞くんだけど。
だから最初の、 あの補助輪つけて、
そうそう、
あの焦げるようになるまでがなかなか難しいぞということよね。
結構自己流では難しくて、人の手借りたりとか。
だからそれで言うとさ、うん、乗れなくするってことじゃない？
うん、そうだね。
見えなくするって、うんうん、それも難しいんじゃないの？
乗れなくする、そうだね。
だってそもそもさ、あるもの見えるものって意識してるものじゃない？
うん、
それをさ、ないもの見えないものって意識するってさ、
うん、
俺逆ですごい難しいと思うのよ、うんうん、見えないものを見えるにするよりも、見えるものを見えないようにするものを、ね、あるものをない、
うんうんうん、
ないものあるよりも、
うん、自転車で言うなら、だから乗らないの選択肢をずっと取るみたいなことなのかな。
あ、そうなの。
だから安井さんそんな感じじゃなかったっけ。
そう、
自分で
見えない
よ閉じるようにしたって言ってたよ
ね。シャッターのね、例えがしてましたけれども、うんう
ん、でもこれ結構、まあ霊感強い人あるあるっぽい
うん、
けどさ、その自分で見えないようにするみたいな ね、
うん、言いますよね。
その感覚を知らない人からすると一回やってみてって思っちゃうけどな。
うん、そうね。それで言うとさ、12月の末に、
うん、
夫婦があの離婚するようにって呪いかけたのよ。
ああ、言ってたね。
もうそろそろ期限だけど大丈夫なんかな。
え、いつなの？
4月。
期限は
4月まで。
あ、あと1ヶ月。
そう。
まあまあ1ヶ月あれば全然。
男女って
やろうと思えば。
やろうと思えばってどういうことだよ。自分から乗っていってるじゃない、それ。
1ヶ月あれば足りるでしょ。
1日ありゃな。
うん。
うん、
まあそ、そういうもんだから、男女って。
まだわかんないか、じゃあ。
うん。
うん、まあもうなんか、どうなんだろうと思ってるけど、今。
え、それで、
うん、
なんだっけ、4月、
うん、
1日
まで。4月中って
言って
た。中？うん。確か
そのまあじゃあ、要は4月超えちゃったら、うんうん、5月になったら何切腹するんだって、その人
100% って言ってたんで、
うん、
で 100% じゃなくしますよって言ったの、
うん、
いやそれはないんでって言われた。
うんうん、
そんだけ。
じゃあどうしよっか。
だからすごい
目とか潰しとく。
ちょっと待って。さっきからなんかそのさ、すごく、
うん、
あの身分が低いものを罰を与えるみたいな感じやってるけれども、
うん、
違うのよ、人間だから相手もね、
うん、
それなりにやっぱり配慮して。
偽って書いた夜勤
入れようぜ。いやだからそれおかしいんだよ、さっきから言ってること。あれはじゃあ、あ行全部使えなくするみたいな。
いや、
だから赤サタナ浜やら和を一生使えないようにしてくださいねっていうとか、ね、そういうのやったら
どうジャッジする、誰が、
いや誰かが、いや、うん、あなたが、
あ、自分の
そもそも 100% 無理って絶対にかかりますって言ってるんやから、そんぐらいの意志強く持ってるんだったら、そんぐらいの罰与えないと、
うん、
その何かが使えないとか、一生生きづらくするような何かしら縛りを与えないと、僕だってそりゃ精神的に苦痛を負ってるわけですから、
うん、そうよ、
自分から追いに行ってんだけど、
まあまあ、
うん、
どうするかだな。
じゃああれはかかと一生地上につけないっていうの。きついと思うよ、めちゃくちゃ。
まあまあ大変だろうね、それなりに、
うん、そういうのにしたいわ。一生まるまるダメとか、
うんうん、かね、一回紐ないバンジー飛ぶとか。
いやいや、一回だから、あなたさおかしいんだよ。普通に体を痛めつけようとしてるからじゃなくって、
あ、
ね、
メンタル的なもの、
人間で、いや、メンタル的なものとかじゃなくて、何か、
うん、
そのなんていうんでしょうね、肉体的にじゃなくて、うん、生活的に何か、
ね、
その手錠をかけたいのよ。
うん、枷を背負わせる
とじゃないと、だって 100% って言ってるんだから、ね、
人にだからやってるわけだから。
そうそうそうそう。
それでもさ、俺ずっと不思議なのさ、
う
ん、帰ってこないのかね、
うう
やり続けてて、そんなん
帰ってこない、
自分になんかほら悪影響は来ないもんなんかね。
それは山の神様の力を借りてるから自分にはないって言ってました。一切。
ああ、え、うん、自分がやってるわけじゃないからってこと。
そう、山の神様の力を借りてる。じゃあその
委託してるから、
うん、
その委託業者の方が責任取ってくれるからいいってことね。
そういうことだから、ウーバーと一緒。
ああ、
うん、
クソじゃねえか。
みんながみんな
クソのシステムじゃねえか。
ウーバーはみんながみんな代表やから、
うん、
だから自分は関係なく。
ウーバーはもう私は責任一切取りません。
それはその配達員そのものに対して、
うん、
そういうその、なんていうんですかね、うん、クレームがあるんだったら、そっちに対して言ってください。うち関係ないんでって。
いや、そもそも。それは通らないでしょ
う、うん。
すごいね。でもまあ、 それでね。
自分に帰ってこないって言ってました。
で、
実際、
最強じゃん、それ。
今まで一度も、
うん、
あなたが言ってるようになりませんでしたよっていうのはないって。で、必ず、どうなりましたかって確認を取るらしいんですよ。
あ、すごいね、それは。
そう。で、ノートがあって、何月に期限っていうのを書いてるの。で、確認をしに行くの。ちゃんと。連絡をして。僕も、わかった4月の末までにみたいな、があるんで、はいはい、その連絡待ち。
終わったら済みみたいな、押して。
あ、そうそう。どうなんだろう。そこはちょっとわかんないけれども、まあでもそういうことじゃね、バッテンするならするんでしょうね。で、それで 100% 言うまで、って言ってました。もう100はいかないぐらいですけど、何十も、
やって、
いろんなお店潰す、いろんな人を潰すってのはしてるから、これはいけます。って
楽しみだな。
楽しみっすね、4月末。
考えとこう。×。
いえいえいえ。
よし。じゃあ次行きたいと思います。
はい、次お願いします。
クマさんからいただきました。
クマさんから
どのクマさんを想像してるか
わかんないですけど。いえいえ、わかんないけれども。はい。
はじめまして、いつも楽しく拝見、拝聴しております。
ありがとうございます。
お二人に聞いてほしい話がありまして、ご連絡させていただきました。はい、私の小学生時代のお話です、両親が結婚祝いにもらった人形、かっこ夫婦人形のようなものが、寝室に飾ってありました、その頃、両親と妹弟私の5人で寝ていたんですが、とにかくその人形たちが気味悪くて仕方なかったのです。理由は何度寝る前に向きを変えても翌朝にはこちらに向き直っていること。
めっちゃ可愛いじゃん。
母親に気味が悪い、しまってくれと頼んでも聞いてもらえず、真夏の暑い夜でも掛け布団をかぶって寝ておりました。
そんな怖いの。
ある日急な引っ越しが決まり、母が慌ただしく荷物の仕分けをしている時に、黒いゴミ袋から、当時は黒いゴミ袋が主流でした、
ありましたね、
から例の人形が顔を出してこちらを見ていました、捨てるのと母に問うと、人形の顔を隠すように中に押し込み、捨てるよと静かに母は言いました。もしかすると母も向きを変える人形に気がついていたのかもしれません。もしあの時林さんがいらしたら、引き取っていただき、向きが変わるか確かめていただきたかったです。ありきたりの話かもしれませんが、大人になってもずっと忘れられずにいる話です。ちなみに私の妹はお寺に嫁入りしたのですが、結婚する前はたびたび霊現象に遭い怖がっていましたが、結婚と同時に亡くなりました。守られているんですかね。僧侶の、義理の弟の結界が破られた話もありますので、許可をもらえたらお送りします。福井に住んでおりますので、小島の動画も定期的に見て熱に浸っております。これからも応援しておりますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ人形ですね、動く人形、これもなんか結構聞くな。なんかその
動かしてもって
やつ、そうそうそう、やっぱさ気味悪いからっつって、あの自分たちじゃない方向向かせる、外とかさ、
あ
壁側とか向かせてやるけど戻っちゃうみたいなさ、俺なんか見たことあるよ、だってあの
何
動画で、
動いてんの、
動いてんの、
それは知らない、見たことない、
ちょっとずつ、
それも触ってないんだ絶対に。
いや分かんないけどね、まあそれもうでも暗視カメラみたいので、ずっと定点で撮ってて、
だから早送りにしてグーッと動いてるみたいな。
そうそうそう、確かに動いてるってなってんの、なんかで見たな。
いや可愛いけどね。いやうちは遠出するときにね、呪物ちゃんたちを連れていくのよ。でそれで、まあ、その子らはいろんな景色見たことないやろからって見せるために連れていくの、何体かね、
はい、
必ず自分の方向向かしてるから。
あれさ、
逆で
やっぱりあれなのかな、壁側例えば向けられるとして、そっちじゃ嫌なのかな。
いや嫌でしょ、苦行じゃんそんなんだって。
ああいや外ならいいかなってちょっと思ったんだけど、
ああ景色見せるってこと、
景色見てる分には、
ね、だってあれですからね、壁を向いてお経を唱えるっていう修行があるぐらいだから、壁を向いてお経を唱える修行があって、それを見て、これしんどすぎるやろこんなんしたらって言って、中国の憲法が強くなったっていう説も一つあったりするんですよ、こんなお坊さん頑張って俺らもやらんとみたいなのがあったりするので、そんぐらいやっぱ壁見るってきついと思うのよ、だから壁は見ささんようにしてるよ。
うん、
かわいそうやからやっぱ同じとこ見るっていうのはね。
なんかあんのかね、そのベストなポジションというか、
ね、
人形とかさ置く
って。でもそれで言うとさっき下さんが言ってた、自分やったらこの、お仏壇とかお墓にこんなん備えてほしいわって言ってたじゃない、
うん、
それで考えるので、お人形さん、例えばですけれども、たまたま、イベンターの方が、
うん、
ちょっといいホテル取ったんで、って言って、その位置の高いね、
うん、
とこ取ってくれたら、外を見させてますよ。
ああ、グレードのいいところでは。
取ってくれたところは外を見させたりとか。うん。
じゃあもう、要は擬人化して、
そうそうそう、そう。
その、人として、一番喜ぶものというか、場所にすると。
で、こう、初めて言うんですけど、
うん。
これちょっと恥ずかしいけれども、
うん、
ベッドは必ず2つにしてもらうの、
うん、
セパレートかダブルにしてもらうの、
うん、
それ理由が
ツインってこと、
ツインか、
うんうん、
セパレートって、
うん、まあまあまあ
ツインかダブルにすんの、
うんうん、
絶対にシングルじゃないの、
うん、
これ一個理由があって、
うん、
1つのベッドはもう呪物なの、
うん、ほうほう、呪物用ベッドにするの、
寝かせんの、
うん、
だから顔だけ出すように布団かけてあげるの、
うん、
で一つの方は我々夫婦なの、
あ、
それ決めてるから、
うんうん、
っていうぐらい可愛がってる、そうした方が嬉しいし、ね、喜ぶやろみたいな、それはちっちゃい頃とかってさ、あの自分のベッドが一個できるだけでもすごく嬉しかったりするじゃない、
うんうん、
あ俺の部屋なんやみたいな、だそれをやっぱり未だに僕、ね、結構年いってから自分の部屋もらったんですよ、
う
ん、おばさんが家から出て行った時に、確か、
相手。
そう、相手もらったんですよね。
うんうん、
部屋を、
うん、
くんちゃん、次男のね、はいはい、くんちゃんともらったから、その嬉しさが未だにすぐあんのよ。年いってからもらったから、部屋を。だからそれと一緒で、この子らも喜ぶやろうと思って、ベッドは必ずその子らのベッドを用意する。
うんうん、
し、一番いい景色を見せてやる、日中は。外見させてあげてね。なんか、それぐらいはやってる。可愛いから。
海外とかだったらちょっと選べないとか出てきそうだけど。
うん、っていうこと、海外で選べないっていうのは。もう
シングルの部屋しかないとか。
ああ、それあるね。
そういう時はあり。そういう場合はお前らが床で寝る。
いやいや、なんでやねん。でも、今はね、
うん、
いいのよ。アプリが。
アプリ？
アプリがあって、
うん、
絶対に、そのツインじゃないとっていうので検索に出てくるの。ずらーっと。ね、
うん。
それどんな田舎でも。
へ
え。だって、俺らがびっくりしたのがさ、うん、アゴダやったかな、あれ。アゴダってありますよね。
うん、
アゴダっていうのを使って、
うん、
ほんで、まあ、かなり田舎ですよ。ラオスに行ったのよ。
うん、
ラオスに行ってもあんのかなって調べてやっぱあったもんね。
あ、
ちょっと遠いけれども、
へ、
それも説明、ちょっとすいません、それ理由があって、
うん、
ベッド二つじゃないと、ちょっとうち泊まらないんで、うん、ごめんなさいとわがまま言って、ほんで、自分らで選んで、ダブルがあるところを、
呪
物用に、
うん。
だから、結構どこの田舎行ってもあるはあるよ、やっぱり。
あるんだ。
うん。観光地やったらね。観光地やったから、ラオスって言っても、ルアンパバンとか、
はいはいはい、
あの辺りとかね。
なるほど。
そう。アフリカとか行ったらちょっとないかもしれないけど。
まあ、なんか人によってはあれもいるしね。一緒に寝ないと落ち着かないとかもあるしね。そうそ
う、
ね。
ぬいぐるみとかとね。うん。
それはだから、どこなんだろうね。
あ、まあね。まあ、それはそれで、まあその個人個人がこの子やったらどうこうって思うのに、ま
あね、
別に任せてあげれば、だってその子の本当の気持ちなんて分かんないからね。
分かんない。
だからその人が思う、それで全然いいと思う、うん。初めて言ったけど、でもそうやってしてる。
まあじゃあ、
うん、
その都度一番良さげなところは自分の考えでいいと。
そう。だタイヤも連れて行ったもんね。
うん、
もう、6、7体。それ用にキャリーバッグを。あともっと言うと、
うん、
岸本さんと一緒に行ってる大阪のイベントとか、
うん、
四国のイベントとか、
うん、
全て連れてってる。
へー。
だから、こいつらむちゃむちゃでっかいバッグでキャリーできそうなと思わなかった？なんでこんな大阪までキャリーやねんみたいな、奥さんが。
あ、
僕じゃなくて。
思ったことあるかも。
なんでこれ一泊やの、なんでこんなごっついキャリー引いとんねん、うん、こいつみたいな。
まあ、なんかいっぱい買うんだろうなと思ってた。
違う、
買って入れんのかなって。
中にたくさん、呪物ちゃんたちが入れてますね。その子たちを寝かすために、いろんなとこ連れていくためにっていうのがありますね。
変わってら。
いや、変わってらじゃ可愛いからね、やっぱりね。連れていきます。はい。
まあ、ということですね。うん、人形の扱いは、だからまあ、
そ
ういう感じなのかな。
まあ、それぞれでいいと思いますよ。
うん。
まあ、可愛がる。
別に、決まりはないと思うんで、
うん、
好きにやったらいいんじゃないかと、
うん、
いう感じです。
はい。
はい。 じゃあお便りそんな感じでございます。はい、我々あの X やっております。はい、都市ボーイズ検索すると最新情報はそちらで出てきます。さらにブログございますか、このアーカイブはそちらからお願いします。メールございます。都市ボーイズメール、都市ボーイズ02@gmail.com、都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームから、記入してからお願いします。はい、じゃあ閉めます、
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
よっしゃ。
よっしゃ。